前回の9月議会の時に、議会事務局より、この2つの冊子、総合計画と総合戦略をいただきました。市民の皆様にとりましても、私たちの住む壱岐市はどこに向かって何を目指して進んでいるのかを理解できることが大きな希望になることだと思います。これまで壱岐市の未来について、私はよく見えていなかったなと反省をする中、これを拝見していくらかわかるようになりました。そこでまずはじめに大まかに、そしてその後に具体的にお尋ねをさせていただきます。一つ目は、この第二次壱岐市総合計画の進捗状況について、総合的に見てどれくらいの状況に今あるのかをのお尋ねです。この計画は2019年までの5カ年計画ですから、今がちょうど折り返しの時期で、見直しなども検討されているかとも思いますが、6つの基本指針について、1、産業振興の活力あふれるまちづくり、2、福祉健康づくりの充実で安心のまちづくり、3、安全安心で環境に優しいまちづくり、4、心豊かな人が育つまちづくり、5、国内外交流が盛んなまちづくり、6、参画と共同による市民が主役のまちづくりについて、現時点の状況として、大まかに例えば何割ぐらいはできているとか、または顕著な進捗状況とかがあればお答え願えればと思います。ここは最初の取っかかりの部分になりますので、できるだけ手短にお願いいたします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。佐野企画振興部長。
4番、清水議員のご質問にお答えさせていただきます。大きな一番の第二次壱岐市総合計画の推進状況について、1、総合的に見た推進状況はいかがでしょうかというご質問でございます。2番につきましては、教育委員会の方から答弁させていただきます。1番の第二次壱岐市総合計画は、平成27年10月に壱岐市町人仕事創生人口ビジョン総合戦略との整合性を図り、平成31年度までの5年間の計画として策定をいたしました。本計画の基本理念としましては、人口減少と少子高齢化の進展と社会環境の急激な変化に対応するためには、行政と市民の皆様や企業等との連携により、それぞれが責任を持って役割分担をしていく共創共同の島づくりを掲げて推進しているところでございます。これまでの推進状況としましては、国の地方創生推進交付金をはじめとした支援策、また今年の4月に施行されました国境離島新法による各種施策が大きな追い風となり、地方創生事業における効果検証での報告や、これまでの行政報告でも申し述べておりましたとおり、特にこれまで課題となっていた仕事の分野において人手が足りないくらいの創業や事業拡大が進んできております。本年度から介護福祉養成校の開校、仕事サポートセンター、ふるさと商社、ふるさとテレワーク事業の取り組みなど確実に進めてきているところでございます。総合的に見た推進状況はいかがかということでありますが、総合計画には各分野ごとに具体的な数値目標として主要な成果指標を設定いたしております。 今後、壱岐市町人仕事総合戦略の KPI 重要業績評価指標の目標達成度と合わせまして、中間年度であたる29年度での進捗状況について、来年の30年度において検証作業を行う予定といたしております。その時点で詳しく推進状況の報告ができるものと考えております。現段階での数値というのは用意しておりませんので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
以上。
清水議員。
はい、でございます。この総合計画はよくできておると思いますし、言い換えれば市民の声を結集した目標として素晴らしいものだと思いますし、昨日の市長様の最初の答弁の中で、どれもこれもできるものではない、予算の限られた中で喫緊の課題から取り組んでいくということも申し述べておられましたので、その辺はこの新しいいろんな動き施策ですね、本当にこういいものが見えてきておりますので、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。先ほども述べられましたが、国境離島新法の施行で、この冊子を拝見したとき、これはなかなかすごいと、壱岐の未来は素晴らしい、私の我が家の後継者も壱岐に呼び戻したいなと思うぐらい私はその時に感じ、非常に期待をしております。それでは少し具体的にお尋ねします。総合戦略プロジェクトというものは、先ほども言われましたように、人口減少問題への対応、地方創生を目指して実効性のあるものとして施策されていますが、この総合戦略の基本目標4、壱岐の将来を担う子どもたちを育むまちづくりにある教育の島プロジェクトの5つについての進捗状況と今後の見通しについてお尋ねをさせてください。1、教育の質の向上への取り組み。2、郷土愛の育成。3、新たな教育機関、職業訓練機関の誘致強化。4、教育にかかる教育負担軽減。5、離島留学制度の推進の5つです。このことも次にまたつないでいきますので、できるだけ手短に、よろしくお願いいたします。
山口教育次長。
清水議員ご質問の丸2、総合戦略プロジェクト基本目標4、教育の島プロジェクトの進捗状況と見通しについてお答えをいたします。まず町人仕事創生総合戦略の中で、教育の島プロジェクトとして1、教育の質の向上2、郷土愛の育成3、新たな教育機関職業訓練機関との誘致検討4、教育にかかる経済負担軽減5の離島留学制度の推進を掲げ取り組んでいるところでございます。まず1の教育の質の向上への取り組みの重要業績評価指標として ICT 電子黒板でございますが、を市内の小中学校を全校へ配置することを目標としております。今年度教育用コンピューターの更新となる小中学校17校へ電子黒板を77台設置をいたしております。12月より授業への活用を始めており、残る5校におきましても30年度に更新となりますので、同様の電子黒板を設置するとともに、教職員に対する利活用研修についても行う予定でございます。次に2の郷土愛の育成につきましては、将来 U ターンで壱岐に戻ってくるように、小中学生の頃から壱岐の歴史文化等を教え、郷土愛を育むような学習内容として、松永記念館や不時の丘、壱岐国博物館など 市内同一のカリキュラムで行われるものや、各学校の実態に応じたカリキュラムで行うなど、教団員の育成に取り組んでいるところでございます。次に、括弧3、新たな教育機関、職業訓練機関の誘致強化につきましては、ご承知のとおり、旧伊佐府市中学校校舎跡地に、本年4月、心医療福祉専門学校、壱岐校が開校したところでございます。次に、括弧4、教育にかかる経済負担の軽減について、今年度の奨学金利用者は現在12名です。昨年度に他の奨学制度との並行対応ができるよう、申請基準を緩和いたしましたところ、対前年 2.4 倍の伸びになっております。また、具体的な取り組みの中にも、現在の貸与型とは別に、新たに給付型を整備し、卒業後に一定の就業条件で壱岐市に就業した者に対して、返還額の一部を免除等検討することといたしておりましたが、財源の裏付け等の課題について、引き続き検討をいたしております。次に、括弧5、離島留学制度の推進につきましては、現在、壱岐高校の東アジア歴史中国語コースに留学生が17名在籍いたしております。平成28年度の離島活性化交付金事業として、壱岐高校の離島留学制度 PR 映像、俗に言うプロモーションビデオでございますが、を作成いたしまして、福岡、佐賀県の民放放送、テレビ局等に放映し、また、Facebook の立ち上げなど広報活動を実施をいたしました。今年の2度の体験入学では、昨年度の8名を上回る25名の参加があり、問い合わせ等も増えてきております。30年度の留学生の増加に期待をいたしております。また、今後は小中学生に対する離島留学制度の拡充についても現在検討いたしておるところでございます。以上。
わかりやすい答弁ありがとうございます。私も少し前に壱岐高校のこの離島留学制度のお話を聞いたり、中国語の授業参観をさせていただいたりいたしました。本当にもっと壱岐の子どもたちもこれに、増えてくれればいいなと思っておりましたので、先ほどのお話の中でありましたように、壱岐の子どもたちにもこういった素晴らしい、プロジェクト教育の島の壱岐をですね、しっかりこう育てて、それを継承してまた U ターンできるような、そういった郷土愛の育成などもしっかり進んでていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは次に、先ほど今説明ありました教育の島プロジェクトに関連することにもなりますが、大きな二つ目の質問としまして、教育の島壱岐の推進についてお尋ねします。これが私が現職の時に、配布していただいておりました壱岐市の教育の冊子でございます。皆様ご存知のように、私は31年間を壱岐市の小学校教員として過ごすことができましたが、38年前の新任の時から壱岐の諸先輩の先生方に先生方が築かれた教育の島壱岐を引き継ぐように常に指導を受けて、自分にできる努力はしてきたつもりでありますが、なかなか十分な力ではできなかったかと思います。そして壱岐での教員生活の後半は、現在壱岐市の教育の根幹の柱である体験的な問題解決の授業過程の実践を積み重ねることで、教育の島プロジェクトにも記されているような教育の質の向上に取り組んできたと思っております。 まあ、手前味噌になって恐縮ですけども、退職後に見る息の子供たちを見て、まあ、強く思うことは、何事にもよく頑張る子供たち、心優しく笑顔の子供たち、主体的に学ぶ子供たちの姿を見る機会が多く、息の教育の素晴らしさを改めて感じています。特に主体的に学ぶ姿、今流行りの言葉で言えばアクティブラーニングというのでしょうが、ゲームやスマホ文化に汚染されているような現代にあって、この成長の姿を維持し、確かな学力である思考力、判断力、表現力を身につけさせることは容易なことではないと思います。特に10月行われましたウルトラマラソンの中での中学生のおもてなしの態度は、私が時々当該で参加するどのマラソン大会のおもてなしよりも笑顔と心根の素晴らしさを感じることができて誇りに思いました。確かに不十分な面は多々あったことでしょうが、また良いことばかりでもないと思います。それぞれの学校にはうまくいかないこと、いじめや不登校などもあるでしょうし、多くの課題を抱えられていると思いますが、学校の方針をよく理解して協力してくださる保護者の皆様と、温かく支えてくださる地域の皆様の支援によって、子どもたちと真摯に向き合う教育、学校の教育ができていると感じています。点数では測れない部分だと思います。私があえてこのことを話題にするのは、このようにして育っている息の教育を息のぐりとして大きく宣伝して、I ターン、U ターンの促進に生かして、人口減少に歯止めをかけるために、さらに充実させてもらいたいと考えていますので、その辺のことについて、まあ、白川市長のお考えをお伺いしたいと思います。
はい。一括でお願いします。答弁の都合がありますので。
あ、はい。失礼いたしました。ここで、まあ、率直に述べたいことは、市長も欲望されている息の宝である息の子どもたちを育てる教育現場への、まあ、教育予算が少ないのではないかというような気持ちからです。まあ、自公政権におきましても、この度の衆議院選挙におきまして、教育負担の軽減を打ち出しております。これからはそれなりの予算も降りてくるかもしれませんので、まあ、この後のことにはなるとは思いますが、この総合戦略に掲げてある内容として、例えば認定こども園の4園設置、幼稚園授業料及び保育料の無償化と学校給食の無料化について、まあ、あと2年でできるのか、まあ、その辺の見通しについて合わせてお尋ねをいたします。そして3点目については、総合戦略には言葉としては載せられておりませんが、私としては教育の質の向上ということで、学校図書館の充実についてお尋ねします。先日このような学校図書館協議会からの冊子を党より、まあ、送っていただきました。学校図書館の整備につきましては、これまで、ずっと5年ごとの計画がなされておりますし、予算も国より配当されているかと思うんですけれども、今年からまたさらに、まあ、増額ということで、学校図書館協議会整備5カ年計画が出ていて、その目的は主体的な学びを支援する教育の基盤整備だと伺っております。 その中の一つの中に、学校司書の配置等についても、例えば 1.5 校に1名程度配置が可能になるような、配慮をしてあるというようなことも載せられておりました。それぞれの自治体で状況が違うとは思いますが、現在、壱岐市では3名の学校司書の皆様に、それぞれ1人で7校から8校を受け持って、と回っていただいております。この体制ではなかなか学校図書館の整備だけで手一杯で、主体的な学びの支援などは十分にできていない現状だと思いますので、そのことも含めて学校図書館図書館の充実、中づく学校司書の配置増員などについてのお考えを聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。
給食の無料化さん、山口教育次長。
清水議員の2番目のご質問で、教育の島壱岐の推進について、壱岐の売りとしても教育の島をさらに積極的に進めるべきについてでございますが、議員ご承知のとおり、国境の島壱岐島五島古代からの架け橋が平成27年4月24日に日本遺産に認定されました。壱岐市には古代からの架け橋と呼ぶにふさわしい魅力的な歴史遺産が多く存在いたします。最近の出来事ですが、壱岐市のホームページを見て、市のブログにアメリカ・シアトルの日本語補習事業校である四つ葉学院の校長先生から、ぜひ歴史ある離島壱岐市の小中学校と交流をさせていただきたいという依頼を受けました。平成30年度に1週間程度の宿泊を伴う体験入学に応じる予定で、現在その準備を進めております。そうした意味では、壱岐市のホームページが世界の方々との架け橋になり、多くの方々の目に留まってほしいという、そのことを願うところでございます。壱岐市内の小学校においては緩やかではありますが、少子化が切実な問題でありますので、この素晴らしい歴史と自然の島に編入させたい、山村留学させたいという家庭があれば、壱岐市の学校は喜んで積極的に受け入れを行います。しかし、清水議員もご承知の通り、壱岐市の教育の本当の売りは、世の中がどのように変化変わろうとも、自ら課題を見つけ、一人調べをし、自ら解決していくなど、生きる力を身につけさせるための学習を行わせていること、問題解決的な学習を壱岐市の一番の売りと考えております。この問題解決的な学習は、県内でも高い評価を得ています。どこにも負けない壱岐市の学校の売りと捉えられていることを申し上げさせていただきます。学校図書館の教育の充実についても引き続きお答えをさせていただきます。図書館教育の充実につきましては、先ほど来議員ご発言のとおり、第5次学校図書館図書整備等5カ年計画として、29年度も引き続き地方財政措置がなされております。これまでの第4次5カ年計画では、平成25年度予算から学校図書費予算額を倍増いたしております。小学校で244万円を476万5千円。中学校113万円を254万7000円、このように倍増するとともに、 学校司書を2名配置するなど、学校図書館の環境整備に取り組んできたところでございます。さらに26年度からは学校司書を1名増員し、現在まで3名体制で市内各学校の図書館教育の充実に努めております。近年は3名の学校司書の方々の数年の経験等により、読書好きの子どもが増えてきたという声が学校現場からも聞かれるようになってきております。今後も引き続き、先ほどお話がありましたように、学校司書の人員等も含めまして、学校図書館の充実に努めてまいります。
白川市長。
4番、清水議員のご質問にお答えいたします。教育の島域の推進についてということでございます。1点目につきましては、ただいま教育長の方から申し上げましたけれども、私は教育委員会と総合教育会議等々において、教育委員会と私の医師の連携、疎通と、連携というものをしておりまして、教育委員会の方針が私の方針であると、教育については私の方針であるということでご理解いただきたいと思っていただいております。また教育予算が不足しているんじゃないかということでございますけれども、これにつきましては、先ほど次長が申しました図書費の増額をはじめ異を用いておると、ところでございます。教育委員会の組織と運営に関する法律の中でも、教育委員会の意見を聞かなければならない、市長は教育委員会の意見を聞かなければならないということがはっきり打たれております。しっかりとそれは受け止めておると認識をいたしておるところでございます。さて、2校の認定こども園の設置運用の見通し、授業料保育料が果たしてできるのかというご質問、学校給食費の無料化はどうかということでございますので、それについてお答えをいたしたいと思います。私は公約の中で第一子の保育料を除く幼児教育無償化を掲げておりました。その実現のために、財源、これは恒久財源となりますので、どのように調達するか、財政課および担当課に研究をさせていたところでございます。そのような中において、そのような中、国において、先週金曜日8日でございますけれども、幼児教育無償化の閣議決定がなされました。2019年度に5歳児を先行無償化し、財源は2019年10月の消費税増税分の、使途変更により充てるというものであります。2020年4月の本格実施においては、0から2歳児は住民税非課税世帯、3歳から5歳児については所得は問わないとされておりますけれども、認可外施設は有識者会合を設置して無償化などについて来年の夏までに結論を出すことになっております。認可外については未だ決定していないということでございます。この国の方針によりまして、ある程度の恒久財源の目処はつきましたけれども、対象者の範囲、あるいは先ほど申しますような公平性、そういったものを検討する必要がございます。検討委員会を早急に立ち上げて、国の動向も見ながら、できれば国に先行して19年度全面実施ができないかと思っているところでございます。また学校給食費につきましては、負担軽減を公約として掲げました。給食につきましては、議員ご承知のように、食事はどこにいてもするんだという考え方から、原材料費は保護者の負担だということが給食費は原則となっております。そういったことから、私は無償化でなく負担軽減と申し上げておったところでございます。しかしながら、2人以上の、2人3人の子どもさんが学校に通っていらっしゃる、そういった方々の保護者の負担というのは大きいということも分かっておりますし、またそういったこととか、復職代について、合理的に負担軽減が認められるというものがあれば、そういったものもですね、 研究してみたいと思いますが、いずれにしましても財源を確保した上で軽減が図れないか、そういったことを研究してみたいと思っております。この給食費の軽減につきましては、年度については今のところ財源が不明でございますので、実施年度については留保させていただきたいと思っております。
以上、
清水議員。
それぞれの質問の項目に従いまして、分かりやすいご答弁をいただきありがとうございます。給食費の無償化等につきましては、私もしてほしいという方もおられるし、またはいや、それは個人の食べるものはやはり親が負担すべきだという、やはりそれは給食未納の問題も現場ではあっているかと思うんですけれども、その辺どちらの声も聞きます。ただ指標として挙げてあったので、ちょっとどういうお考えかということを、今回聞くことができてとても良かったと思います。私もそれなりに財源が確保できて、例えば1人1,000円、例えば補助するとかなんとかというようなことなども含めて、できる限りのそういった支援、第二子からとかですね、そういったことも考えていただければ幸いに存じます。教育費のことで、これはもうお願いになります、お尋ねであります、追加の私のと聞いていただければと思います。安全な学校運営ということで、学校現場につきましては施設のいろんな老朽化がかなり進んでおります。耐震化工事は完了いたしましたが、これだけの老朽化した学校施設の中で安全な学校運営をすることはとても至難の業だなと思っておりました。安全確保の面で非常に危険なものとかは別枠で、工事費関係、緊急性の高いものから順次教育総務課の方にはお願いをしながら進めてもらっているわけですけれども、軽微な修繕費についてですね、例えば鉄棒に穴が開いているので、錆で穴が開いているので、これを塞ぐために少しお金がいるとか、タイルが剥げたからこう転んで怪我して危ないから補修するとか、窓ガラスが割れて補修するとか、落下防止の柵を張るとか、古くなった換気扇を取り替えるとか、いろんなことがそれぞれの学校にはありますが、多分現在も、教育予算の、現状確保ということで、各学校に30万円の修繕費がいただいてあられると思います。その中で、しっかりよく見極めて、補修する傍ら、いわゆる生徒指導の機能する日々の授業の中で、そういった危険に遭わない、またはよく考えて行動するという、子どもたちの指導はしっかり学校の方でしていただいておりますので、次年度の予算を組む時期にもこれからなられると思いますので、ぜひ学校現場での修繕費のことについては、ご配慮をお願いできないかなということを申し上げさせていただきます。これはあくまでお願いですので、ご答弁はいません。それでは最後になりますが、9月議会でも同僚の議員から質問のあった、陸上競技場の設置についての、検討のお願いをさせていただきます。9月議会では大谷公園の多目的広場への建設のお尋ねがありましたが、この多目的広場は、多くの団体が利用しているということで、特定のそういったのも建設するのは非常に難しいのではないかというご回答でしたので、 私としては、まあ、別の場所に何かこう検討ができないかなというのを思って、まあ、私なりに考えましたので少し、提案させていただきます。まあ、一番いいのは都築浜の公園だと思うんですけれども、ここはいわゆる空港の拡張場所として、まあ、確保されてあった部分もあったかと思いましたので、私としては大清水溜池近くのですね、旧勝本町のクリーンセンターの跡地あたりはどうだろうか、まあ、島の中央部にも位置するし、まあ、ドクターヘリの着陸とかも北部の方には少ないのでとかいうようなことをちょっと考えたりしておりましたが、先月ですね、県知事への、市長様議長様の党の陳情等におきまして、壱岐空港の拡張については現在では非常にこう難しいというご回答があったかと思います。で、それならば、まあ、一番こう交通の便も良い、景観も素晴らしい、今のいわゆるタータンの1キロコースの内側に、増設の検討はできないのかな、フィールドにはサッカーができるいわゆる陸上競技場というのの、まあ、建設の検討をしていただけないかなというように考えて、今回の、まあ、質問提案検討のお願いになった次第でございます。交流人口の拡大を図るためにも、まあ、スポーツ関連での、まあ、合宿の島づくりというような部分もお声をよく聞きますし、交通の便は対馬や五島に比べてもいいわけですが、まあ、それなりの施設がないとなかなか多くの団体の方の合宿候補地ということには、厳しいのではないだろうかということでもあります。また9月議会の同僚議員からの提案の中で、市長答弁の中でお金がないから建設できないと理由はありませんと、まあ、必要であれば頑張りますという格好だったと思いますが、陸上競技場の建設は壱岐の未来のためにも私は必要な施設だと思っております。たまたまでだということもあるでしょうけれども、今年度は全国大会にも小学生の子どもたち、2回、参加できました。また中学生の子どもたちも九州大会、全国大会、いろんな分野での活躍も目覚ましいものがあります。そういったまあ、機運のある中でしっかりこう検討していただいて、できれば前へ進めていただきたいなというふうに思っているところです。先日私も都築浜のコースを、まあ、走ったり、朝とか昼とか夕方とか行って利用者の状況とかも見させていただきました。ゴルフをされる、練習される方もよくおられますし、ウォーキングやジョギング等もよくされていますので、あそこの駐車場は結構よく車が止められているなと思っております。いろんな方々の利用する素晴らしい場所ですので、なかなか前向きにそこに、建設するということは難しい部分もあるかと思いますが、どうか検討をお願いしたいし、もしそこがどうしても無理であれば、最初にちょっと考えてました大清水方面、旧勝本町のクリーンセンター跡地、その辺も検討の視野に入れていただければなと感じておりますので、どうか何かお考えとありましたらお聞かせ願えたらと思います。よろしくお願いします。
佐野企画振興部長。
4番清水議員のご質問ご提案にお答えさせていただきます。合宿の島実現に向けて陸上とサッカー競技場の検討について、タータンの1キロコースの内側に陸上とサッカーの競技場所建設の検討をお願いできないでしょうか。まあ、合宿の島を目指した専用施設が必要であるというご提案でございます。つつき山ふれあい広場は優れた自然景観の景勝地として壱岐対馬国定公園の区域に指定され、隣接するつつき山海水浴場とともに当該の方には修学旅行での利用、海水浴と組み合わせたキャンプ場としてご利用いただいており、また市民の方には各種イベントや憩いの場として多くのご利用をいただいております。平成27年度に1キロの全天候型のジョギングコースを整備して、実業団の陸上合宿、市内小中学校の駅伝大会、また市民のジョギング散歩コースとして多くの方にご利用いただき好評を得ているところでございます。月山フライ広場にご質問の合宿の島を目指すためにジョギングコースの内側に陸上およびサッカー専用の競技場建設の検討については、付属する建物等も必要であろうかと思います。国定公園に指定された趣旨および利用状況から資料いたしますと、現状の機能を維持すべきと考えておるわけでございます。つつき山ふれあい広場一帯は、併設するキャンプ場、先ほど申しました屋外のコンサート、芝生広場として今後位置づけておりますし、今後もそのような形で活用させていただきたいと思っております。陸上競技サッカー専用競技場の建設につきましては、今後市のスポーツ施設整備計画、壱岐市の振興計画等の中に計画的にやはり盛り込んで、場所を含めて取り組んでいかなければならないというふうに思っております。合宿につきましては、今後も壱岐当該スポーツ団体誘致促進補助制度を活用して、現在の施設をと合わせて、誘致活動 PR 営業活動に取り組んでいきたいというふうに思っております。空港の整備事業につきましては、別途として、ご回答させていただきました。
白川市長。
今清水議員のこの陸上競技場の質問とは別にですね、あたかもその知事がダメだと言ったからこの空港についてですね、もうないんだというようなお考えのようですが、私はですね、壱岐に絶対空港は必要だと思っておりますから、ダメだよと言われてですね、引き下がるような気持ちは持っておりません。やはり今の空港を中心にですね、空港はなければいけないと思っておりますし、それとこのここが潰れると、潰れる潰れないは別でございますので、そういうことで、空港についてはですね、私は強い気持ちでですね、やっていかないかんと思っております。ご質問の趣旨とは全く違いますけれども、清水議員がそうおっしゃったからですね、これは誤解を招かないように私は市民の皆さんに申し上げておきたいと思います。
議長。
清水議員。
はい。私のそういった、いろんな報道等のことで、早計に、考えてしまった部分もあったろうかと思いますが、壱岐空港についてはまた別の議員も質問されますので、そのところでお伺いしたいと思いますし、私も壱岐空港というのはしっかりしたものをこれも建設していただきたいし、そういったスポーツ施設も必要なものはしっかり検討して作っていただきたいし、いろんなもう使われてないような場所についてはしっかりどうするかということを、もう余計なですね、費用のかからない、償却だから払い下げというか、なんかそういったことが、できるようなこともずっといろいろと検討もされておろうかと思います。今回の質問、教育の島の域、そして、この競技場の建設、教育費のことについて 私なりに勉強したり、または今日の質問でしっかり学ばせていただきましたので、今後の壱岐市の未来のために、この創業戦略は一つでも多く実現できるように協力をしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。